ただいま新約聖書のマタイによる福音書2章の13節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。このところにはクリスマスの日から数年のうちに起こった3つほどの出来事が簡潔に書き連ねられています。でまずはその3つの出来事を足早になぞってみて、そしてそれから一つ一つの出来事についてもう一度ご一緒に考えてみることにしたいと思います。で最初の出来事は13節から15節に述べられています。でこの出来事というのは東の方からやってきた占星術の学者たちが喜びに満たされて緑もだるシエスキリストを拝む、そして帰った日からさほどの日数が経たないうちに起こった出来事のようです。主の天使が夢の中でヨセフに語りかけ、緑もに危険が迫っているのだ、そう知らせますと、ヨセフはその晩のうちに荷物をまとめて天使から命じられた通りエジプトを目指して落ち延びていったということが語られています。聖家族のエジプト避難、よく言われる出来事です。でそしてその出来事は一番最後に旧約聖書のホセア書11章の1節に述べられている予言の言葉が実現するために起こったことなのだ、そういうふうにまとめられています。2番目の出来事は16節から18節にかけて語られています。占星術の学者たちをうまく手なずけたと思い込んでいたヘロデ王がまんまと出し抜かれた学者たちから一杯壊されたと気がついて、激怒した。そして兵隊たちを送ってベツレヘム近郊にいた2歳以下の男の子たちを皆殺しにしたのだという出来事が語られています。幼児虐殺というふうに呼ばれる事件ですけれども、ここではヘロデが2歳以下の男の子を皆殺しにすればよい、でそう考えているところから見て、これはおそらくクリスマスから1、2年ぐらいの間の出来事だったろうということがわかります。幼児のイエス様と母マリア、そして父ヨセフがエジプトに逃れた、でその明くる日に兵隊が踏み込んできたということを近くはなかったかもしれません。しかしこの聖家族がエジプトに逃れてですね、半月か一月か、あるいは長くても半年か1年以内ぐらいの出来事だっただろう、そんなふうに想像することができます。そしてこの痛ましい出来事についても預言者エレミアの言葉が引用されて、この出来事がやはり神様によって覚えられていた出来事だったのだ、そういうふうに述べられています。第3の出来事は19節から23節に語られています。でこの出来事はヘロデの死という出来事が起きていて、でその死の後のことだと言われています。でクリスマスにイエス様がお生まれになった時からヘロデ王が死ぬ時までというのは文献によってちょっとずつ誤差があるのですが、おそらく 3、4年ぐらいの間だったろうというふうに言われています。ですから暴君ヘロデはイエス様の誕生からほどなくして世を去っているわけです。でそしてこの最後のところというのはヘロデが世を去ったので主の天使がエジプトにヨセフのところに来て、ヘロデが死んだのだからもうベツレヘムに戻っても来ても大丈夫だ、そういうふうに語ってくれて、ヨセフがその言葉を信じてユダヤまで戻ってきたのですけれども、エルサレムで権力を握っているのはヘロデの息子のアルゲラオだということに気がついて、それでユダヤに戻ることを諦めて北のナザレに 込んだのだという一節が語られています。でこの最後の出来事についても、これは預言者たちを通して告げられていたことが実現するための出来事だったのだというふうに述べられていて、神様の帰りの導きのもとにこの一連の出来事が行われたのだ、そう語られているわけです。で、駆け足で大雑把に申し上げましたけれども、今申し上げたようにこの3つの出来事というのは、実は時間的なことを言いますと、1週間ぐらいの間に続けて起こったなんていうものではないのです。 4,5 年ぐらいの間に、ポツポツ起こってきた、でそういう出来事です。でそれがまるで一連の出来事であるかのようにここに書き連ねられているというのがこの箇所なんです。でそうだとすると、どうしてこのマタイによる福音書はいろんな出来事が起こっている中からこの3つを取り出して、そして一連の出来事でもあるかのように書き連ねたのだろうかということが問われてくることになるだろうと思うんですね。実際にユダヤの国ではここに語られているよりもはるかに多くの出来事が起こってたに違いないんです。例えばヘロデという王様はですね、妃を複数持っていましたけれども、その妃たちにですね、子供を10人近く産ませているんです。でところが大変にヘロデは小心で猜疑心の強い王であるものですから、そのお妃であったり、お妃に産ませた王子たちをですね、次から次に自分で手を下して殺してしまうということをするんですね。例えばそうやって処刑されている人たちの中には、ヘロデの最愛の妻といわれたマリアンネという女性がいますし、あるいはヘロデの姑のアレクサンドラという女性になります。それからヘロデの息子として生まれた王子のアレクサンデル、アリストグロス、アンティパトロス、こういう子供たちはみんなですね、その王座を狙うものだというふうに濡れ衣を着せられて殺されてしまうんです。でヘロデという人はですね、女性を見て最初気に入って妃に迎えるんですけれど、その妃が宮廷に入ってきて、ある程度やっぱり力を持ってしまうわけですね。そうすると、自分が取って代わられるんじゃないか心配がある。あるいは王子たちが赤ちゃんの間はまだいいわけですけれども、だんだん青年になって育ってくると、周りからですね、いい王子さんのですねって言われると非常に心配になってですね、自分が取って代わられるんじゃないかと思って次々と刃にかけるということをしたわけです。あるいはまたこのヘロデという王様は、ユダヤの人たちがですね、救い主の訪れを待ち望んでいるということを全く喜ばない王様だったと知られています。あからさまに救い主を待ち望むということに対して敵意を示して、でそのことを告げ知らせていた大祭司たちを複数敵に殺してしまいますし、あるいは聖書に基づいてですね、救い主がやってくるのだということを教えていた有名な立法学者たちを生きながら火あぶりにしたという出来事も知られています。で今日のところがヘロデの死の後のことまで書かれているわけですが、ヘロデが死ぬ時にはどんなだったかというとですね、エルサレムの町の名士をですね、何十人も捕まえて競技場に押し込めてしまうということが起こりました。そしてその人たちはですね、ヘロデが死んだらその者たちを聞き殺せという遺言をヘロデは残したんです。でどうしてかというと、ヘロデはですね、自分がやっていたことが分かりますから、自分が死んでも誰も悲しんでくれないだろう、むしろみんな喜んでお祭り騒ぎをするに違いない、そんなことされたらたまらないので、自分が死んだ時にエルサレムの町の人たちが一緒に辛さや悲しみを感じる空気が生まれるように、尊敬されている人たちをみんな巻き添えにして殺してしまえば、ヘロデのことでは悲しまなくても、しかし慕われている人たちが殺されちゃったと言ってですね、みんな嘆き悲しむだろう、そういうふうに考えてですね、その人たちを殺せという命令まで出した、そういう王様です。で実際にはそれは、しかしヘロデは死んでしまった時にはもうヘロデがいないわけですから、実行には移されないで、 競技場から家に返されたという記憶が残っておりますけれども、それも一つのニュースになるかもしれません。で、今申し上げたようなことがいずれもです、私たちが今日聖書で読んでいるこういう出来事よりはるかに時代の中で地獄を集めている違いがある、そういう出来事です。ところがそういう出来事というのはここには一切記されないわけです。そしてむしろ、もっと地味に見える小さな出来事、片隅で起こっている出来事が3つここに連ねられている。でもちろん真ん中のですね、2歳以下の男の子を虐殺したというのはこれは大変にひどいことですから、これぐらいのニュースになるんじゃないだろうか、私たち思いますけれども、しかしヘロデは実はこれぐらいの虐殺はしょっちゅうやってるんですね。ですから、ヘロデの時代にユダヤに生きていれば、王様の気分でですね、どっかの村が一つ丸々焼き討ちにされたとかですね、そういうニュースがしょっちゅう聞かされていたんです。もちろんその当事者にしたらたまったもんじゃありませんし、そういうことは起きてほしくない、その出来事自体を思うと心が痛むことは間違いないんです。しかしヘロデの時代にはですね、そういうことというのはしかし今の時代に起こり得ることなんだなというふうに思われる程度のそういう、知らせであると言っていたことで、今の時代に私たち毎日毎日いろんな事件があって、人間が怪我をしたとか命を失ったみたいなことを聞かされて、そのたびにそのことについて本当に気の毒だなと思いながら過ごしていきます。しかし、少し時間が経つとですね、その後から後から同じような出来事が重なって起こってくるものですから、もう3ヶ月前の出来事なんていうのはどこかに忘れ去ってしまう、そんなところが今の時代にもあると思います。ヘロデの時代もそうなわけです。そしてそうであるだけに、じゃあどうして聖書もですこの数年の間に起こったこの3つの出来事を取り上げて語っているのか、しかもそれを旧約聖書の予言の言葉と関わらせるようにして語っているのだろうかということが考えるべき事柄になるだろうと思いますね。で、聖書がここで語ろうとしていること、それはですね、たとえ世間の地獄を引くようなセンセーショナルな出来事ではないとして、しかしここに起こっている出来事の一つ一つというのは決してこれ偶然や成り行きで起こってしまったというのではなくて、神様のご計画のうちに覚えられ持ち運ばれている出来事なのだ、でそういうことを語ろうとしているんだ。ですからここで起こっている一見何気ないように見える、あるいはよく起こりそうな出来事に見える一つ一つのことについて、これは実は旧約聖書の予言の言葉の中に語られていることなんだという、そういう結ばれ方になっているわけです。実は聖書がここで語っていることというのはこの3つの出来事だけに限ったことではないのかもしれないと思います。私たちが日ごとに経験する生活の中の出来事の一つ一つ、それもまた実は神様の御前に覚えられて、そして見てによって持ち運ばれている、そういうものなのだということですね。この箇所、この3つの出来事は私たちに教えてくれているのかもしれません。私たちにとっては生活していく中で思いがけないことだった、そういうことに出会う場合だってあります。しかし神様はそのことをご存じでください。神様が私たちの日ごとの生活を見舞いに覚えていてください。そしてその一日一日を支え持ち運んでくださるのだという、その神様への信頼ということならを今日の箇所から聞こえてくる最初の事柄として私たちも覚えるようになりたいと思います。で、さてそんなふうに全体を見渡した上で、一つ一つの出来事について少し丁寧に聞いてみようと思います。13節をもう一度繰り返しと読みいたします。先生 の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。神様が私たちの生活をご覧になって、そして支えてくださるというのは、これは何も御言葉が語られたり聞かれたりするときだけに限った話ではありません。神様は絶えず沈黙のうちに私たちの生活に伴ってくださっている。そして私たちの生活を顧みて必要を満たして、私たちが生きていくことができるように配慮してくださっています。私たちは毎日の生活を神様からいただいて生活している、そんなところがあります。しかしそういう普段神様の私たちを配慮してくださっているということにもまして、特に神様が私たちに御言葉を語りかけて、御胸の内深くに秘めておられるご計画を私たちに知らせてくださる時もあるんです。私たちは毎週毎週この教会に集まって礼拝を捧げ、聖書を読み、聖書の解き明かしを聞いています。でその時に毎週毎週どうたんびにですね、自分がどう生きたらいいのか示しを与えられましたっていうふうにもしかしたらなかなかならないかもしれません。聖書に言ってることはわかるけれども、しかし自分が特別示しを与えられたと思わないで、しかしまあ神様が守ってくださってるんだと思って家路に着くという習もあるだろうと思います。しかし時にはです、まさに今日の聖書の言葉って私のために語られている言葉だ、本当に私がこの言葉によって今自分が抱えている問題に見通しをつけることができたとか、あるいは自分がどうするべきかをはっきり示されたとか、そういうふうに思って家路につくという場合だってあるだろうと思います。神様はいつも私たちを沈黙して支えてくださっているだけではなくて、時には本当に神様の私たちのため、私のために御言葉を語ってくださるということがあり得るわけです。そして今そのことがヨセフに起こっているわけです。一刻の猶予もない。お前は幼子と妻を連れてエジプトに逃げるのだ。ヘロデ王がこの幼子の命を狙っているのだから。そして私は再びエジプトからあなたを導き出すけれども、そのことを告げ知らせるまで、あなたはエジプトにとどまっていなさい。でそういうふうにヨセフは御言葉を聞かされます。でヨセフはそれを聞いたときに直ちに行動を起こしたんだ、ここに言われています。夜の間に幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、そして難を避けました。でその出来事自体が簡潔に語られた後に、最後にホセア書11章1節の言葉が引用されてこんな風に書かれています。15節です。ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。でこのエピソードというのはちょっと聞きますと、ヨセフがその妻マリアと幼子のイエスを連れてエジプトに逃れた、そういうエジプト行きの記事であって逃避行を語られているんだ、そんな風に読めるだろうと思います。おそらく私たちは普通にはそう思っているんじゃないでしょうか。これはイエス様がエジプトに逃れた出来事なのだ。ところが面白いです。聖書はですね、まるで逆のことを言うのです。この出来事というのは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためのことだったっていうんです。つまり イエス様とその家族がエジプトに下っていったのは、追われて身を隠すところを求めたというところに主眼があるのではなくて、エジプトから呼び出されるためのことだったんだって、そう、ここには言われているわけです。言ってみると、新しい出エジプトが起こる、でその準備のためにイエス様はエジプトに導かれたのだ、でそう、ここに語られています。イエス様とその家族がエジプトに下ったのは、ただ敵の刃をかいくぐり逃げ場所を見つけるための出来事だったというだけではないんです。むしろそこから新しいことが始まっていく、新しい出エジプトが起こり、そして新しいイスラエル、新しい主の民がここから起こされてくるためのことだったんだというふうに、この4年のことは語っているんです。イエス様がエジプトから呼び出され民を導くのだとすればです。イエス様という方はここでモーセに重ねられて語られているということになります。出エジプトのリーダーだったモーセにイエス様が重ねられているんです。で古いモーセ、出エジプトに出てくるモーセはエジプトのファラオの支配から神様の民イスラエルを導き出して約束の地の入り口まで導いていきました。そして次の時代のリーダーになったヨシュアにバトンをタッチして、でそのヨシュアが約束の地に入ってイスラエルの国の元を据えるということになります。でところがそうやってですね、エジプトから導き出されたイスラエルの民がその後どうなったかというと、導き入れられるところまで大変良かったんですけれども、しかし約束の地に安住し始めるとですね、もうすっかり自分たちの生活に満足しちゃって、神様の導きがあるのだということを忘れてしまうようになります。神様が自分たちを導いてくださるから今日の生活が確かに歩めているんだということをすっかり忘れて、神様に従っていくよりも自分の思いを優先させるようになります。でその結果イスラエルの民というのはですね、神様に従う一つの民でいることがだんだんできなくなってくるんです。人間の思いがそれぞれ交錯してですね、自分たちの思いで過ごすようになってバラバラになっていく。でその結果外敵から攻め込まれた時にもはや一つの民として一致団結して協力してその相手に向かうことができなくなって滅ぼされていってしまう。でそういう危機を何度か経験する中でですね、これはいけない、やっぱり神様のもとに立ち返るんだって新しい思いを与えられる時もあるんですけれど、しかしそれ長続きしないんです。もうじきお正月ですけれども、私たちお正月になるともしかしたらですね、今年は新しい気持ちできるんだって思うかもしれませんが、おそらく1月の3日ぐらいにはもうそれはどうしちゃったんだろうって自分で思えることになります。イスラエルもそういうところがあるんですね。神様の民として生きなきゃいけないんだ、そうだったって思い出してよしって思うんだけれども、長続きしないんです。そして結局イスラエルはですね、外国に蹂躙されることになって、今の時代というのはローマ帝国の支配のもとに組み入れられて、エドム人の血を半分引いているヘロデという王様がイスラエルの上に君臨しているということになっている。ユダヤの人たちは地理的にはイスラエル約束の地に住んでいるんです。場所的には住んでいるんですが、しかしそこでじゃあ本当に神様の民としての生活をふさわしく歩んでいるかと、まるっきり歩めていない、そういう生活です。実際にはエジプトでですね、ファラオのもとに半ば奴隷みたいにされて生活していたのと同じように、日々のいろんなことにがんじがらめにされて、そして神様に従うということはおろそかにしないで生活できないような中でイスラエルたちは暮らしているわけです。で神様はそのためにイエス様を新しいモーセとして送ってくださるわけです。イエス様こそが新しい出エジプトを行って、人々をもう一度神様の民として生きる、そういう新しい生活に導くモーセなんです。 イエス様は信じる弟子たちに今までとは違う新しい生活をもたらしてくださいます。神様に信頼して神様に従って歩んでいく、そういう新しい生活を与えてくださるんです。イエス様のエジプト下りがそういう出エジプトのための出来事で、イエス様はモーセと重なるんだということが分かるような言い方が実は3番目のところの天使の言葉の中に分かるようなところが出てきます。20節の言葉です。こんな風に書いてあります。20節、言った、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。この20節の言葉、この天使の言葉の前半のところというのは読み比べてみるとすぐ分かりますけれども、13節で語ってた言葉とそっくりです。13節こう言ってるんです。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げなさい。20節、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。もちろん行く先の地名だけ違ってますけれども、基本的には起きて子供とその母親を連れてどこそこへ行けという命令です。最初はエジプトに行きなさい、あとの方はイスラエルに帰ってきなさいという命令です。そしてそのなぜ行くのか、なぜ帰ってくるのかの理由がその後についてくる、続けられているわけです。13節ではヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている、ヘロデが殺そうとしている。じゃあ、20節にはどう書いてあるの。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった、実は同じ形の文章であるだけにですね、違いが際立つんです。幼子イエス様の命を狙ってたのは誰なのか、ヘロデが狙ってるっていうふうに天使は教えたんですね。ヘロデ一人が狙ってるんです。ところがエジプトから帰ってきなさいということはですね、この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった、なぜか複数なんです。どうしてこれ複数になっているんだろうか。で、実はこういう言葉を聞かされるとです、私たちは不思議だなと思うことが多いのですが、旧約聖書によく親しんでいたユダヤの人たちはですね、この語りかけを聞かされるとハッと気がつくことがあるんです。それは何かというと、旧約聖書の出エジプト記、モーセが出てくるその物語の中に、モーセはどういうふうなことをしたかというと、自分の同胞のイスラエルの人を助けようとしてエジプト人に寄りかかって殺してしまうということを過ちを犯すわけですね。で、命をそのお尋ね者になって命を狙われるので、エジプトの王宮で育てたんですけど、モーセはそこを離れてミディアンの産地に逃げ込んで羊飼いに身を寄せします。で、なんで羊飼いになったかっていうと、エジプト人にとって羊飼いというのはとっても卑しい仕事に見られていてですね、羊飼いが交わりのこととしなかったんだと言われています。ですから羊飼いなんか見かけてでもですね、一人一人顔を改めるなんてしなかったんですね。で、モーセはそれが分かっているもんですから、羊飼いに身を寄せておれば、エジプトの人たちに自分の顔を見られることがないだろうと思って、ミディアンの地に逃げ込んで、羊飼いに身を寄せてたわけです。で、ところが、そういう羊飼いの仕事をしてたモーセが、神様から召し出されるということが起こります。そして、モーセにいざこれから出エジプトの働きをさせるんだって神様が、モーセを召し出す。その時に実は神様がモーセにおっしゃった言葉とこの20節の言葉はうり二つなんです。出エジプト記の4章19節から20節にかけてをお聞きします。旧約聖書の99ページです。旧約聖書の99ページの 下の段の2行目ぐらいからです。出エジプト記4章19節20節。主はミディアンでモーセに言われた。さあエジプトに帰るなよ。あなたの命を狙っていた者は皆死んでしまった。モーセは祭司をロバに乗せ、手には神の杖を携えてエジプトの国を指して帰っていった。さあエジプトに帰るなよ。あなたの命を狙っていた者はみんな死んでしまったって、ここは複数形なんですね。モーセお尋ね者ですから、警察が複数で動いてますから複数形なんですが、この言葉っていうのが実は今日のところでヨセフに語られている言葉の下敷きになっているんです。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。つまりイエス様はエジプトの避難の生活を終えてイスラエルの国に戻っていくんですけれども、それは実はミディアンに避難していたモーセが出エジプトの務めのためにエジプトに戻されているのと同じなのだということを言葉遣いで分かるように語りかけています。天使がこういうふうに語ればですね、イスラエルの人たちはですね、ああこれはモーセに語られたのと同じ言葉を語りかけられたんだと分かるわけです。ですからイエス様は新しいモーセ、新しい神様のための導き手として出エジプトをさせるためにイスラエルに戻っていくことになります。でモーセが、古いモーセがミディアンからエジプトに戻っていったときに、そこではエジプトのファラオが権力を振るってイスラエルの人たちを奴隷として使っていました。でイエス様がエジプトからイスラエルに連れ帰られていく、そこで権力を振るってたのは誰か。ヘロデはもう死んでしまったと言われているので、ヘロデではないわけです。エルサレムで権力を振るってたのはヘロデの息子のアルケラオという人物です。でヨセフはこのアルケラオがエルサレムにいるので、アルケラオをはばかってユダヤのベツレヘムではなくて遠いガリアのナザレに引っ込んだんだと言われています。ヘロデが死んでいたにもかかわらず、ヨセフがベツレヘムに住むことを諦めた。でその理由は、息子のアルケラオが父のヘロデと同じような残酷で民を顧みない政治を行っていたからです。でその意味で実はアルケラオという人物は、父であるヘロデの最大の人物、小ヘロデと言ってもいいような、そういう人物でした。歴史的なことを申しますと、アルケラオはヘロデよりもさらに残忍だったためにですね、民の中でその暴動が起こってしまって10年もたないでローマ皇帝から退位させられて、普通の人に平民にされてしまったという記憶がある。それくらいアルケラオというのは乱暴で暴虐な人でした。ヘロデからアルケラオに人間が変わっていましたけれども、しかしそこで行われている政治や生活の質というのは変わらなかったんです。古いモーセがファラオと対決をして、そしてイスラエルの民をエジプトの奴隷暮らしから導き出したように、イエス様は実はヘロデが支配しているような、そういう世の中から信じる民を新しい生活に導き出す、そういう方としてお見えになっているのだとこの箇所は語っているわけです。そしてその時にイエス様が直面し対決しなければいけない相手というのがどういう相手なのかというのが、実は2番目のエピソードの中に語られているわけです。ヘロデ王の行動という姿をとってそれが語られています。16節にこんなふうに書かれています。さてヘロデは 占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った、怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。ここでヘロデはですね、自分は占星術の学者たちに騙されたんだと言って非常に怒っています。ですが、実は元をたどるとですね、これはヘロデが騙されたというよりも、ヘロデの方が暗い思いを捨てて占星術の学者たちを欺いていた、でそう言わざるを得ないと思います。先週聞いたところですけれども、2章の7節と8節にこんなふうに語られていました。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。何不安の顔をしてヘロデは学者たちに密かに面会します。そして星の現れた時期や場所を確かめています。幼子が見つかったら自分に知らせるようにって言って、その幼子を拝みに行こうとされ言っています。もちろんこれ全て上辺の見せかけです。ヘロデ自身はですね、そういうふうに言って学者たちを手なずけたつもりになっていて、そして学者たちに騙されたと言って今日のところで怒ってるんです。しかし実は逆です。ヘロデの方が学者たちを欺いて騙している。でそのことが学者たちにバレてしまったので、学者たちから相手にされなくなったんだということが実際の事柄の真相です。で普通ならです、こういうふうに出し抜かれた先生術の学者たちに出し抜かれたところで、あ、自分の方が気が預かって謙虚に認められればいいんですが、しかしヘロデはそういう人物ではないわけです。どこまでも自分を指導して、自分の思い通りにならないとそのことに腹を立てて、ついには王として守らなければならない民になって激励手を挙げてその命を奪ってしまうような、そういう君主です。ヘロデは王座について権力を握っていますけれども、それにもかかわらず実は誠の王ではなかったのだということが、この行い一つから明らかになる。そしてそうであるからこそ神様は新しい出エジプトを行わせて、神様の民を神様の民らしく導かせようなさるんです。今日の箇所、この3つのそれぞれバラバラに起こったように見える、その3つの出来事から聞こえてくること、それは神様が新たな出エジプトを起こして、そして愛する者たちを本当にその人のあるべき姿に歩ませるために、導き手を幼子の姿で表してくださっているということです。そしてそうであればこそ、私たちはですね、ここにおいでになっている方に従って、新しい出エジプトの民とされているのだ、今私たちは新しい生活に招かれているのだということをこそ、ここから聞き取るべきではないか、そのように思うのです。今日は1年の一番最後の裁判礼拝の時をここで捧げていますけれども、この礼拝が終わって午後にはですね、きっと教会をきれいにお掃除するんだという思いでおられる方もいっぱいいらっしゃるだろうと思います。しかし私たちは建物をきれいにするだけではないんだろうと思うんですね。私たち自身が本当にいろんなことを抱えたこの1年でしたけれども、この1年はですね、神様の忍耐のもとに持ち運ばれて、ここまでいろんな配慮を与えられて持ち運ばれていることを感謝しながら、しかし私たちは新しい神様の民として、ここからまた導き出されていくのだということをこそ思えるべき時だろうというふうに思うんです。今の生活がたとえいろんな問題にしている生活を考えると、 嘆きや悲しみに覆われてしまっている。そんなふうにもしかしたら思えることだと私たちあるかもしれません。本当に全てが綺麗に解決してくれればいいけれども、しかしなかなか解決をしないで、いろんな気がかりなことを抱えたまま新しい年を迎えなければならない、でそういう方だとおられるかもしれません。混乱して見通しの立たないところに置かれているようでありますが、しかし神様はそういう私たちのために御の義をこのように誕生させてくださって、私たちの歩みをですね、本当にあるべきものに導こうとして備えをしてくださっているんです。私たちは新しい生活に導かれる、そのための備えの時を今与えられているのだということを覚えたいと思います。新しい真実なものとして私たちに命が与えられる、そのことを仰ぎ、また希望を持ってこの年の瀬を迎え、新しい時へと持ち運ばれていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちのために一人の幼子を生まれさせ、しかもその幼子の歩みを通してこの方が私たちを新しい神様の民としての生活に導く導き手なのだということを教えてくださいます。ヨセフとマリアが主に導かれてエジプトに移り、エジプトから導き出されたように、どうか私たちもこの群れのただ中に主イエスキリストを迎えし、そして主に従ってみんなで新しい生活に向かっていくことができますように、あなたが真実な導きを与え、また主の御声を絶えず私たちに聞かせてくださいますようにお願いいたします。私たちは日々の生活の中でそれぞれに忙しく暮らしておりますけれども、しかしその歩みが時に疲れを覚え停滞しがちであることを思います。そのような時に私たちは自分自身の姿を見て弱さや不安を覚えますけれども、しかし主がそこに伴っておられ、私たちをさらに新しく導こうとしてくださっていることをどうか知ることができますように、主に伴われている中で私たちの生涯が先へ先へと持ち運ばれ、たとえ外なるものが古びるとしても、あなたが与えてくださった御子の御言葉によって内なる人が日々新たにされ、慰めと励ましと勇気と与えられて、終わりまで歩んでいくような生活を私たちが続けていくことができますように導いてください。1年間あなたが私たちの群れをこのように持ち運んでくださったことを感謝いたします。どうかあなたがさらに私たちに御言葉を与え、霊を注いでください、新しい年の歩みに向かわせてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。